横火で見つけた人たち。アートの魅力をもっと伝えたい。本番組はそんな思いの横浜美術館がインタビューの職人早川洋平とタッグを組んで生まれました。横浜美術館で見つけたアートに関わる人たちへのインタビューを通じてアートの魅力を発見していきます。
今少しその時代背景とか、そういったものを、まあ皆さんお聞きいただいたと思うので、あ、やっぱりそういうことだったんだ。もしくは、こんなことがあったんだって皆さん少しずつ腑に落ちてると思うんですけど、その上で、ここから少し、ノウハウ、テクニックではないですけど、やっぱり、ね、その現代アートとの今の、まあ、付き合い方というか、まず知識がなくても、まあ僕としては、知らない人間としては知識がなくても、向き合ってみればいいんだよ、みたいな部分がまず一つあるのかっていうことと、そうは言っても、最低限これだけは、知識やっぱり知ってた方が、さらに面白くなるよって、その二段階が、僕の推測ではあるのかなと、思うんですが、そのあたり、天野さんの方からどうなのかっていう。
例えば、さっきお話したように、その今やってる横浜美術館でやってるドガとかね、すごく人気のあるゴッホとかね、ルノワールなんかも人気でしょ。もうね、でもね、みんな死んじゃったんですよね。
そうですね、お亡くなりになってますね。
会いたくても会えないでしょ。で、現代美術の方は、もちろん若くして亡くなられた方もいますけど、まあほとんど今生きてるわけですよ。
そうか、そうですね、確かに。
そうするとね、まあどういうんですかね、アイドル歌手の追っかけみたいなもんですけど、要するに作品のみならずね、その書いてる、それ作ってる人の魅力もあるじゃないですか。あ、こんな人が作ってるんだいっていう。で、それが作品とその人がこう、ずっとこうね、自分が本当に好きとか、ちょっと気になるとかね、気になるっていうのは二つあって、気持ちがいいから好きだからとかっていう気になり方と、なんかとにかく気持ちが悪かったり、するんだけど、なんか気になって仕方がないってあるでしょ？で、まあ、どっちでもいいと思うんですけど、まあ、とにかくまあ、なんかこう、心に引っかかるような人を、とにかく見続けることができるじゃないですか、その人と抱き合わせで。で、そういう風にして、付き合うっていうやり方もあったりするんですよね。だから、もう亡くなっちゃった人っていうのは残された作品でしかわからないんですけど、まあ、生きてる人が、つまり不思議ですよね。だってそんな作品どうして作るんだろうとか、で、作ってるやつはどんなやつとかっていう興味があって、一応その興味を満たしてくれるっていうのは、まあ、始終そういうね、アーティストが歩いてるわけじゃない、ないとは言うものの、実際にやっぱり自分と同じ時代を生きてるんだいっていう、その、さっきのほら、コンテンポラリーっていうと同時代っていうでしょ？だから、まあ、ましてや、その世代が同じぐらいであるとすると、そこだけでも興味が、どうしてこういう考え方がね、できんだろうっていうのは、だから、まずそういう、その、引っかかってることを作品だけじゃなくて、どんな人かっていうところまでね、興味が移ると、面白いかもしれないですね。人物を通せるし、その人が作ったものも通せるっていうね、いうのあるんじゃないかなと思いますけどね。
確かにそうですね。言われてみると、そこが決定的に、なんだろう、やっぱ現代アートって言っちゃうと、もうそれだけ難しく構えますけど、まずね、やっぱり生きてる人が圧倒的に当たり前が多いわけですよね。そうか、だからそれでまあ作品もそうだけど、その人のパーソナリティとかに触れることもできるし、まあ直接会えないにしても、まあ雑誌のインタビューとかもあるし、場合によってはテレビに出てる人もいるだろうし。
そうですね。それこそなんか情熱大陸とかね。
そうですね。わかりやすい
と。ああいうトップランナーとか言って、ああいう、まあ必ずしもアーティストだけは出るわけじゃないんですけど、そういうその日本立てで自分の興味が、 まあ、答えてくれるっていうかな、あの、どうしてっていうことについてね、うん、本人がいなくて絵だけだと、やっぱり作品だけだと、その辺何も言わないので、
うん、確かに、その人の、まあ、先にパーソナリティに触れれば、うん、まあ、極端に言うと、うん、そのアートが、まあ、ゼロからそのアート見たときは分からなくても、うんうんうん、やっぱり、あ、この人が描いてるもんだ、うん、作ってるもんだって、うん、なんかそれだけでまずハードルって下がりますよね、うん、きっと。
で、まあ、あの、しかも作ってる人が、そんなに難しいことを考えてね、作ってるかどうかっていうことも分かったりすると、まあ、気が楽になる、あるでしょ？
そう
そう、案外、単純なことで作ってんだ、みたいなことにも、まあ、なると。まあ、もちろんそれは、あの、亡くなった方も、本が出てたりするとね、それを読むと、それなりに分かるんですけど、はい、まあ、ゴッホなんかも含めてね。はい、だけど、やっぱり、今生きてる人っていうのは、ほら、刻々と変わっていくわけ。うん、でしょ？
その人自身もそうですよね。うん、そうそう、最初作った作品と10年後に。
うん、随分変わったなーっていう。だそういうのを見続けるっていうのはなかなかね、
そうか、
面白いですよね。
現在進行形でその人を、まあ、ある意味追っかけられるわけですよね。
うん、そう。だから、楽しみ方とするとそれが、まあ、一つ手としてはあるかなと思いますけどね。う
ん、でもなんかそれを聞いて随分気が楽になる。なるほど。今のところで本当に意外とそういうことって普段専門家じゃない僕とか普通の人からするとなんか話は今すごいシンプルだなと思ったんですけど意外とそういうのってみんな知らないなと思うので非常に今のお話ありがたかったんですけどまあそんな中で、あえて切り込みますけどもそのこれだけは知っておくとまあさらに面白くなるんじゃないかって本当に基本の基本的なそういうまあ鑑賞ノウハウ心構え知識みたいな天野さんそういうのあんまり好きじゃないかもしれないですか。
いやいや、そんなことないんですけどね。まあいろいろあるんですけど、さっき言ったようにそのアーティストを知るっていうのは、あのよりこうその人が作ったものに近づいていく一つの手であるというのはあるでしょ。はい、で、あとやっぱりあの特に美術館なんかはね、結構その解説をしてくれてる時あるんですよね。例えば作品が置いてあって、そこの近くにね。はどんな作品でとかっていうふうに解説してくれるところがあるんですよね。で、それがないときに、これもね、今も大変での美術館やってると思うんですけど、ギャラリートークっていうんですけどね、要するに展示室で、そこのその専門の人たち、その学芸員っていうんですけど、その学芸員の人が、作品の前で話してくれるんですよ。で、そういうプログラムが必ずあるので、それをまあ、そこの美術館のホームページとか、探せばね、あるので、まあ、その解説読んでもよくわかんないけど、まあ、その肉声で解説をしてくれるような、それを、まあ、使うっていうのはいいかもしれないですよね。はい、あと、なんか、大学の先生が読んで講演会とかもあるんですけど、まあ、大抵みんなタダなんで、無料で聴講できる場合が多いんで、そういうのを利用されるっていうのはいいかもしれないですね。うん。
なるほど。やっぱりそうすると、まあそのアーティストに直接会ったり、そういうものに触れるっていうのは ものはもちろん一番最初にあると思うんですけど、うん、美術館内でやってギャラリーとかだったり、うん、まあ彫刻だったり、うん、やっぱりいずれにしてもその自分で、なんだろう、悶々とわかんないっていうよりも、うん、やっぱりその人を介してっていうところからまず入るのはありかもしれない、
ね。ありですね。それでね、しかも今、こういう文化施設っていうんですか、図書館もそうですけど、なかなか今大変な時代になってるんですね。まあ財政的なこともあるんですけど、でも逆に言うと、みんな生き残りをかけて、はい、今まであんまりしてこなかったサービスを随分始めてるんですよ。うん、だから、そんな解説なんかね、全然してこなかったようなところが最近はもう、いらっしゃいませっていう感じでやってるところが多いんですよね。だから、昔と比べると、そういう機会は随分増えたと思いますよ。だから、それはお互いそれを使えば、まあ、さっきも言ったように、本当お金かかんないので。で、まあ、一つはね、ギャラリートークっていうのはほら、展示室の中に入んなきゃいけないでしょ、
はい、
そうするとそこはほら、入場料払ったりしなきゃいけないんですけど、はい、講演会とかっていうのは、そこの美術館の中、ほら、広い講堂みたいなところでやる場合は、ほとんど、手中見なくても聞けるので、ただで。
ああ、確かにそうですね。
うん。だそういうのを大いに利用するっていうのはありだと思いますよ。やっぱりよくしてる人の話を、まあまあ、ちょっと今聞いてみるかいっていうのは、悪くないと思いますね。
まあいろんな美術館そういう面白い試みしてると思うんですけども、せっかくなんで横浜美術館としては、うん、例えばこんなことをやってるっていうのはあります。
横浜美術館ではですね、今言ったようなこともそうなんですけど、ちょっと2年前から塾を始めましてですね。で、まあほら、世の中にね、たくさん、あるでしょ？ 市民、まあ、カルチャーセンターとかね。それからあと、いよいよ日本の大学も学生ばっかりじゃなくて、社会人にのためにとか、もうこれものすごくたくさんあるんですよ。で、それでもあえて2年前に始めた理由は、なんだって、その美術館の場合は、東京大学でも、マネができないことがあって、それはどこかというと、
期待
が。言うと、現物があるじゃないですか。
そうですね。
なんて言ったって。まあ、あの、美術館ですからコレクションがあるし、それから自分の持ち物ではありませんけれども、動画展という展覧会をやってるとすると、そういう目の前の作品を使って授業ができるっていう強みがあるじゃないですか。
それは大きいですね。
だから、まあ、そりゃね、ルーブル美術館のようにですね、なんてコレクションが39万点も、もう40万点もあるので、横浜美術館の場合1万点ぐらいしかないんですけど、まずそれにしても、今ほらパワーポイントとか言って流行ってますけどね、やっぱりね、実際の作品を見ると色も違うし、よくわかんないんじゃないですか。だから、やっぱりそこを、まあ、できるだけ使ったような、その講座をすることでね、例えば今、確かに動画展なんか有名な画家ですから、はい、皆さんがその教科書でね、見たことがある作品もあるんですよ。でね、大抵皆さんがね、全然教科書と違うねっていう。で、教科書っていうことは印刷ですから、やっぱり印刷で 100% 再現するのは、まあ、不可能なんですよ、ある意味。で、やっぱり実際のものを見て、すごく良かったりっていうこともあるし、逆にね、がっかりするときもあるの。
そうですね。
なんだこれみたいな。うん、だけど、まあ、それはそれで現物に触れる機会。だから、それがまさにその美術館の強みなのでね。そういうことを、まあ、軸にして、軸っていうか、まあ、柱にして、はい、いろんな試みをしようとしてますね。まあ、そこが一番大きいかな。
今、天野さんおっしゃったように、まさに、まあ、僕は美術館ではないんですけど、うん、あるテーマパーク、まあ、世界的に有名なテーマパークで、うん、アメリカにあるところなんですけど、まあ、これ言えば分かる人いるかもしれないですけど、今、日本にもある有名なところで、うん、そのモチーフになる有名な建物があるんですけど、うん、そのテーマパークには必ずある、
はいはい。
で、それを日本のものは結構大きかったんですよ。
うん、
で、アメリカ行ったら、
低いんだよね。
すごいちっちゃいところが、これ聞いて分かる方もいらっしゃると思います。うん、まあ、これ単純に大きさだけの話ですけど、うん、ただやっぱり今、天野さんおっしゃったように、うん、きっと作品とかも、うん、まあ今どちらかというとネガティブなイメージですけど、うん、実際行くと思った以上になんか大きかったり、うん、例えば赤みがテレビで見てたり赤かったりとか、うん、そういったもの、シンプルなものだけでもなんか楽しめそうですね。
そう、だから今、まあインターネットこれだけね、発達っていうかすると、そういうインフラはまあよくできて、まあ極端なこと言うと世界中のことが大体もう画像で知れるわけでしょ。
しかも今 3D も出てますしね。
で、ところがですよ、まあ皆さんもそうだし、僕もそうだし、皆さんきっとそうだと思うんですけど、まあ例えば野球一つにとってもね、野球場に行って見てみると、やっぱ全然違うんですよね。
違いますね。
で、まず音が違う。もうとにかくその、五感で迫ってくるじゃないですか。だからやっぱライブでね、芝居を見たりとか、コンサートを聴いたりとか。で、やっぱそれの魅力っていうのは変え難いと思うんですよね。ものすごくアナログな体験だけど。で、それと同じように、こんな時代だからこそね、五感、結局ね、美術館で絵を見るったってね、よく視覚って言うんですけど、だって美術館にも匂いがあるし、やっぱり、なんかこう、鼻でも、体でも、結構五感で感じてるんですよ、うん、人間って。で、こんな時代だからこそそういう体験をするっていうのは、どんどん必要になってくるかな、っていう感じがするんですよね。うん。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組ではアートや横浜美術館に対する皆さんからの疑問、質問を募集しています。専用メールアドレス yma-dsumon@yaf.or.jp jp までお送りください。横浜美術館ホームページ横尾チャンネル内の専用ページからもお申し込みいただけます。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、企画制作、横浜美術館、音楽、宮浦清、制作協力、若菜はじめ、ナレーション、清水夏実、プロデュース、インタビュー、キクタス、早川洋平によりお送りいたしました。